説教置かれたところに平安を。綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。今日の箇所はですね、エレミア書全体の中心的なメッセージだと言われている箇所になっています。11節にある私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。この御言葉が愛称聖句になっている方は結構多いと思うんですね。愛称聖句になるぐらいですから、やはりとっても言葉が一人歩きしている感じもあるかなと思うわけです。しかし実はですね、この聖句の本当にすごいところはこの背景の神様の愛がすごいところなんですね。罪人である私たちに向けて、本当に背いた私たちに向けて、神様が、再び神の民として立ち上がらせる約束、そしてそれが平和の計画なんだということを伝えているところなんですね。こうどうしてもですね、素敵な御言葉ってありますよね。素敵な御言葉って字面で入っちゃうんですよ。ここで受け取っちゃうんですよ。でもですね、本当は素敵な御言葉こそ心熱くして、そして湧き上がるような熱い思いを持って神様を体験してこそ、その言葉って生きてくるんだと思うんですね。まさに今日のところはそういう箇所ではないかなというふうに思っています。皆さんと一緒にですね、もう圧倒的な神様の臨在と、そして本当にそれをね、こう体で体感するようなね、思いを神様に祈り求めつつ、御言葉にからいろいろ聞いていきたいなというふうに思います。エレミア書は預言書ですけれども、預言書っていうのはですね、背景がわからないとちょっとこう歴史ごとというか人ごとになっちゃうんですよ。エレミア書っていうのは背景があるんですね。預言書って背景があるんですね。背景が分かってきて、その背景の中の人の営みっていうんですか、生活と重なり合った時に初めて私たちの生活と重なってくるんですね。預言書っていうのはですね、そこに住まわれる人に対して与えられた神様の言葉ですから、本当は私たちは直接私たちが語りかけられて当然の言葉なわけですよ。ですから少しね、背景を見ていくと預言書っていうのはより何でしょう、味わい深いというか、もっと実感がこもってくるかなっていうふうに思います。今日の29章のところはですね、時が悪くなってきたんですね。神様何度も何度も警告を出しました。悔い改めなさい、あなたの生活をもう一回見直して私の話に耳を傾けなさい。預言者を通して何度も何度も繰り返し伝えてきたわけですね。しかしながら彼らの見ている先は世の中の生活、そしてその生活の中で自分たちが徳を取る生活を見てきたわけですよ。そして時には神様に背くことを隠して、そして神様の皆だけを褒めたたえて口先だけで信仰生活を送ってきてたわけですね。そしていよいよとなって神様は彼らに一回ピシャッと罰というか、一回神様は距離を置こうと思ったわけですね。それがバビロン捕囚という出来事です。そしてバビロンの国に、要は奴隷のように連れて行かれるわけですね。その出来事って2回あるんですよ。で、それの1回目の後に記されたのが今日の箇所のエレミアの手紙です。ですからこのエレミアの言葉は、そのバビロンの国に捕囚に行った1回目の捕らえられて連れて行かれてしまった1回目の人たち、その人たちに書かれた言葉なんですね。そしてそこにはですね、神様の平安をその土地のために祈りなさいっていう取りなしの勧めが書かれています。それから エルサレムにあなたたちいつか戻ってくるよっていう、そういう言葉も書かれているわけですね。さまざまな神様のご計画がここで記されているわけです。そういうことを思うとですね、この11節さっきお読みした箇所っていうのはですね、すごくその言葉だけ聞くとああと思いますけれども、もう神様を見ることすらできない絶望的な民に語られた言葉なんですね。ものすごい窮地の、本当にものすごい、もう未来が見えない暗闇の中の民たちに語られた言葉なんです。そして捕囚に行ってますから、違う国なわけですよ。異教なんですね。神様がに礼拝を捧げることもできない、祈ることもできない、本当にそういう中でその民に語った神様の計画の言葉だということを思いながら進めていきたいなと思います。はい、それでは開いている方、一節を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。以下に記すのはネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ捕囚として連れて行った長老、祭司、預言者たち及び民のすべてに、預言者エレミアがエルサレムから書き送った手紙の文面である。あの、国語の得意な人は多分これスラスラスラって読んで、ああって思うかもしれないですけど、私は申し訳ないですけど、こう何回も線を引いてちょっと区切って読まないと何を言ってるんだか分かんないぐらいちょっと長い文で盛りだくさんだなって思ったんですけど、一個一個だからちょっと丁寧に見ていきたいと思うんですね。まず先ほど言ったようにですね、込み出しにもあるように、これを書いたのは、書いたというか送り、この言葉を取り継いだのはエレミアです。エレミアがの手紙っていうのが込み出しにあるように、エレミアが送った手紙の内容が書かれています。ネブカドネザルはバビロンの王様です。バビロニアという国の王様だったわけですね。そして書かれた時代は紀元前の597年ぐらいと言われています。これが第1回目のバビロンの捕囚の起きた時だから、その後ぐらいに書かれているっていう手紙なんですね。ですからまだエルサレムが完全に沈没してないですから、エルサレムからエレミアはこの手紙を書いてるんですね。このあとですね、紀元前586年に完全に滅ぼされます。南ユダ、エルサレムはもう崩壊するんですね。そしてあの民は散らされるんですよね。そこからちょうど、紀元前の586年からだとだいたい40年ぐらい捕囚にあったと言われています。でこの前のところですから、だいぶもうちょっと前からですから70年ぐらい捕囚の期間があったって言われてるんですね。そして第1第2で、これは第1回目の、まあ、全部は滅ぼされてないけれども捕囚で連れて行かれた人たちがいる。そしてその人たちに向けて書かれた手紙だということです。だからバビロニアに住んでいる神の民であるイスラエルの人たちのに向けて書いた手紙なわけですね。このバビロンの捕囚っていうのはですね、その前後っていうかその時っていうのはですね、あのすごく不安定な時代なんですね。偽の預言者が出たことも書かれてるし、占い師がいたっていうことも書かれてますよね。それからですね、要はだんだんだんだんこう生活が悪くなってくる。捕囚に来るわけですから、バビロンが攻めていってるわけですよ。そうすると戦いが起こってきてる。そしてそこから連れ去られていってる。今後どうなるんだろう、この未来はどういうふうになるんだろう、そういう不安の中にある時代だったわけです。そして聖書の全体から見ればですね、ここで一回ピシャッと神様は姿を消されるんですね。神様を礼拝できない時が来る。エルサレムが崩壊して、本当は神様の与えてくださった約束の地じゃないところに行かなくちゃいけない時が来る。そしてそれがその後にイエス様が出てくるわけです。そういう節目の時、古い契約の終わる時代、そういう時期だということをちょっと覚えておいておきたいなと思います。まあ、イメージするとですね、 こう歴史って繰り返されてるなと思うのはですね、新約聖書の後ろの方、黙示録にもあのイエス様がもう一回再び来られる前に患難がありますよね。大体この節目の時ってこう患難があるわけですよ。苦しみがあるわけですね。そして世の中がおかしくなってくる、私たちも不安に駆られてくるような出来事が起こってくる、そういうのが終わりの時にこう近づいてるっていうふうに私たちは見ていると思うんですね。そういうちょっと人にとっては嫌な時代がこのエレミアの手紙の送られた時代だっていうふうに考えられると思います。じゃあこの手紙歴史的出来事で収まるでしょうかっていうのが大事なところなんですね。皆さんが今住んでる中であんまりこういうことって直視したくないし、できれば自分の身の回りの小さなことを喜んで楽しく生きたいなと思うかもしれないですけれども、世界を見たときに今自分たちが生きている世の中を思ったときにどうですか？戦争が起きていたり、あと異常気象があったり、物価が高くなったり、このところの物価というか物の高くなったのはちょっとびっくりしますよね。私はいつも保育園の仕事が終わった後に必ずコンビニでコーヒーとチョコレートを買うんですけど、今ねもうチロルチョコしか買えないです。だって普通のチョコレートって昔100円ぐらいで売ってたのに今300円とかするんですよ、平気で。 ありえないですよね。そのぐらいここ何年かですよ、もうバーンと上がってしまって、そういうのを見た時にやっぱり普通じゃない、やっぱりちょっと今までと違う何かが起こってるのかなっていうふうに思いますよね。あとあの身近なところだと、もう夏はエアコン入れないと生活できないですよね。暑いのが尋常じゃないですよね。しかも冬も雪降らないですよね。なんか四季とかないですよね今。そう思った時にだってやっぱり何かちょっと私たちの知らないところで何かが起きてるような不安を抱いてしまうような、そういう時代であるっていうのは皆さんも分かると思うんですね。その時にその時をそのことを直視して真剣に考えられない自分たちっていうのがいるのが分かりますか？それがイスラエルの民と同じなんですよ。私たちは割と直視できないんですね。でもだからこそこういう神様からの問いかけを通したときに、神様に本当にその救いがあること、そして神様の言葉によってそういう中でも生かされていることを確認する必要があるんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、他人事ではなくてですね、これは自分たちにも語りかけられている神様の言葉なんだということをちょっと心に留めたいと思うんですね。また本文に戻りますと、エレミアの託した手紙の中には本当に異国、遠くの異国に連れて行かれた捕囚の民に対して言葉が綴られていました。もう神様を見失っている民なわけですね。そしてバビロンの捕囚に行けばもっとよその国ですから、あのその国の神様っていうのがいますよね。バビロンっていうのは本当にあの異教の神様の国ですから、まさに礼拝なんか捧げられないし、あの本当に情報という情報が全て異教の情報ですよね。あの自分たちがよその国に行って、そしてそういう状況になったらきっと分かると思うんですけど、やっぱり日本でいるような同じ生活はできないですよね。そういうことですよ。だからあの異教に行くって簡単に言えないんですね。実はすごい大変なことで、自分の全然慣れてないところで暮らすってすごく大変なんですよ。本当は分かってれば、多分あの分かる人は分かると思うんですね。留学に行くのとは違いますから、期限がありますから。これ補習って期限ないですからね、分かんないですから、いつまでこんな生活が続くのか。そういう本当にものすごい不安の中、神様から見捨てられたんじゃないか、神様いないんじゃないか、そう思ってしまうような中で、エレミアはその不安でいっぱいの暗闇にいる民に話をかけてるっていうことになります。そのことをちょっとね心に留めたいと思います。そう、私ちょっとねあの本を見てた時に、泉、命の泉を失った民っていう言葉を使ってるあの先生がいたんですね。あ、すごくいい言葉だなって思いました。 私たちはですね、将来の希望、未来に照らす光がなかったら生きていけないんですよ。暗闇の中で明日どうなるかわからない、自分の居場所がない、そういう中にいるときに生きようって思いますかね。神様はですね、希望を与えてくださる方なんです。そして神様ご自身が命の泉なんですね。私たちの内側に神様がおられなければ希望って見出せないんですよ。私たちの見出す希望っていうのはですね、辛くなると消えちゃうんですね。シャボン玉のようにパッと消えちゃうんですよ。風があって調子のいい時は見えるけれども、見えないものじゃなくて本当にいつでもそこにあるのが命の泉なんではないかなと思って、ちょっとこの言葉をシェアしておきます。はい、それではですね、神様の計画の全貌を見ていきたいと思います。今日めちゃめちゃ聖書読みますから、4節から7節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。1230ページの真ん中の上の段になります。いいでしょうか。3、はい。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへ捕囚として送ったすべてのものに告げる。家を建てて住み、そのに果樹を植えてその実を食べなさい。妻をめとり、息子娘を設け、息子には嫁を取り、娘は嫁がせて息子娘を産ませるように。そちらで人口を増やし減らしてはならない。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそあなたたちにも平安があるのだから神様はですね、驚くべき計画をお話しされるんですね。捕囚となってバビロンの地、敵国というか異教の地で、あなた方はその地に倣って生活しなさいということですよ。その地に果樹を植えてそれを食べなさい。家を建てるっていうことはそこに定住するっていうことですよね。移るっていうことを考えないことですよ。定住する、そこにしっかりとどまるっていうことですよ。そこで生活しなさいということは、しかもですよ、子孫を残しなさいっていうのですごいですよね。妻をめとり、息子娘を設け、その息子に嫁を取らせ、娘は嫁がせて息子娘を産ませるように。少なくとも3世代は生活するっていうことは結構長いと思うんですよね。わかりますよね。3世代ですよ。結構長いですよね。っていうと、一世代の人はバトンタッチをしないと、多分地上で新しいところに戻るときはもういないかなっていうのがなんとなくわかりますよね。そのぐらい長いスパンをそこで定住して生活して、そしてちゃんと子供を作って、そして人数を減らさないように生活をしろっていうわけですよ異教の地です。彼らにとっては見放されて捨てられた土地に感じるかもしれないです。もともと約束の地に住んでたわけですから、そこに定住しなさいっていうのが果たして神様の言葉として聞こえるかどうか。この前のところではありましたよね、2年経ったら戻れるって。さあ皆さん、どっちを信用しますかね。多分正直言ったら2年経ったら戻れるっていう方に希望を得て生活しちゃうんじゃないかなと思うんですね。そのぐらい私たちって実は弱いんですよ。実は向き合えないんです、辛いこととは。そしてさらに追い打ちをかけるようにですよ、神様は祝福を祈れっていうんですよ。バビロンの地の、このバビロンっていうところはですね、もう本当の神様に反逆する勢力の象徴と言われる言葉なんですね。バビロンって言ったらもう反アンチなわけですよ。そのアンチの国ですよ、アンチの国の平安を祈るって、もう神様何考えてんのってならないですかね。でもこの時代本当に 情報がいろいろ出てくるわけですよね。偽の予言、2年経ったら帰れるよっていう本当に私たちにとって優しい予言をしてくださる人もいれば、エレミアのように誠の神から言われても私たちが受け取ることが難しいような、考えがつかないようなことを神様から言われる、そういうものも突きつけられるわけですよ。そしてそれがどちらが神様が言った言葉っていうのかを見つけなきゃなんないんですよね。すごい厳しい時代ですよ。すごく迷う時代ですよ。そういう中にいる人たちにエレミアは神様が言った通りにその言葉を送ったっていうことなんですね。でもね、その言葉だけ見ると私たち無理だなって思うかもしれません。でもですね、4節の頭、8節の頭、あとその他のところもそうです。必ず厳しい教えのあるところにはイスラエルの神、万軍の主って書かれてるんですね。他のところは主は言われるって書かれてるんですよ。わざわざイスラエルの神、万軍の主が言われる。皆さんどうですか、段落が違ってるからちょっと心引き締まるかもしれないですけど、私たち何の情報を得なくてもイスラエルの主、万軍の主はこう言われるって言われると、なんとなく背筋が伸びないですかね。ふっとちょっと違うなって感じしますよね。万軍の主っていうのはですね、サムエル記以降に出てきた神様の名前です。そしてその時期どんな時代だったかっていうと、他の国々と関わることが多くなった時代なんですよ。このあとですよね、サウル王が立つのは。他の国と同じように目に見える王様が欲しいって言いました。そして王様が立った、そういう時代がこのサムエルの、サムエル記の時代になってます。その時に登場したのが万軍の主っていう呼び名なんですよ。弱い民、貧弱な民、そういう民を神様は神の民として選んだって申命記に書いてあります。その弱い民、その貧弱な民を守るために神様は万軍の主となって先立って戦ってくださった。その呼び名が万軍の主なんですね。万軍の主っていうのは神様の圧倒的な存在と、そしてその権威と、そして勝利をしっかりとバンと突きつける呼び名なんですね。万軍の主っていうんですよ。わざわざ万軍の主はこう言われるっていうことはですよ、バビロンの地にあっても、見捨てられてるように感じても、そのただ中にいるあなたたちと共に私は共にいるっていうことですよ。いつもどんな時でも主の守りは絶えないっていうことです。必ずあなた方に目を注ぎ、あなた方を見捨てることはないっていう神様の呼び名なんですね。私たちは苦難にあったり逆境にあるときに、また本当に神様がおられるのかと思うような出来事が起きたときに、神様を見ることができません。天を仰がないです。じゃあどこを見るの？自分の足元を見ますよね。顔が塞ぎますよね。でも主はおられる。その下を向く、その足元に主はおられるんですね。神様がどんな中でもいつも圧倒的勝利を持っていてくださることを、私たちはこの手紙のメッセージから聞き取らないといけないなというふうに思うわけです。そして本当にその姿は、イエス様が十字架で祈った、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですと、その取りなして祈った神様の愛と同じ愛だ、救いの愛なんだということを私たちは心に留めたいと思うんですね。そしてじゃあその私たちはどのように置かれたところで生きていったらいいのか、神様は教えてくださっています。ここ長いですよ、10節から14節でも、とってもいい箇所なので一緒にお読みしたいと思います。ちょっとあれですよね、上の段の一番端っこからですね。いいですか、3、はい。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。 私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間にまたあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。神様はですね、私たちを決してお見捨てにはならないんですね。いつも顧みてくださっている。そして本当に平和の計画であって全ての人が生きるためのものなんだっていうことです。将来と希望を与える、そして心に平安と喜びをもたらす計画なんだっていうことを心に留めたいなって思うんですね。これは生きよという神様のメッセージなんですよ。たとえ死の影の中を歩んでいても、たとえ神様がいないと思える辛いところを歩んでいても、主はそこで生き抜け、生きよ、必ず時は来るっていうのが神様のメッセージなんですね。この時の民は捕囚の中にあって、そして希望も、そして未来も見えない、いつまで続くかわからない、そして今まで神様に当たり前に祈ってきたことのできない、そのような生活の中にいた民なんですね。その絶望の中にあって見捨てられたような民の神様が生きよと語るわけです。神はこのように言いました。神様を呼び求めなさい、呼びなさい、そして祈り求めなさい。そうすれば私はあなたの祈りの声を聞くよ。神様を尋ね求めなさい。口先だけでなくて心の底から私を慕い求めなさい。そうすれば私は必ずあなたに会いに行くって。神様はですね、いつでも本気です。いつでも熱い思いを持って私たちに声かけをしてるんですよ。いつも本気なんですよ。私たちどうですか？ちゃんと神様と本気で向き合えますか？神様は本当に私たちのことを愛してます。そして本当に私たちを思ってます。でも私たちはですね、弱いから世の中に流されてしまう、周りの状況に合わせてしまう。そして心の中で本当は熱い神様に対する思いを持っているのにごまかして生きてしまう、そういう弱さがあるんですね。本当は神様に助けてほしいっていう声いっぱい持ってる。本当は神様と一緒に生きたいって本当に熱い思いも持ってる。でもそれを世の中に生きたら、これってうまく生きれないから蓋をしてしまう、そういうことがあると思うんですね。でもその私たちを分かってて、神様はいつでも本気で私たちと向き合ってくれているんです。本気であなたの祈りを聞こうと思って祈りを聞いてるんですよ。口先じゃないんですよ。神様は本当に自分が実行しようと思って聞いてるんです。御心にしようと思って、助けようと思って聞いてるんです。それが平和の計画なんですね。だから弱くても、たとえ辛くても、この地上で神様に生かされて命を全うしていくっていうのが私たちの生きる術じゃないですかね。生きよという主のメッセージを、どんなに今自分が生きるのが辛くても、どんなに未来が見えなくても、できないことが増えて泣きたいような事態になっていても、生きよという主の言葉にこの地上での命を生き抜いていきたいなって思います。そして本当に神様に生かされて、私たちはそれを証ししていくものとしてこの地上の命を全うしたいと思います。お祈りいたします。私は あなたたちのために立てた計画をよく心に留めている。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。主は言われました。生きよ、あなたは精一杯この地上で生きていきなさい。私たちの住むこの地には、時には自分の存在を消したくなるような出来事も起こってきます。また一生懸命頑張っているのに心が萎えて思うようにいかない時もあります。しかし主は、それでも今置かれたところで生きよ、そしてその場所の平安を祈りなさいと言われました。私たちの救い主であるイエス様は、そのような私たちの見本となってくださり、自分が十字架におかかりになっている中で、自分たちを十字架につけた人たちのために、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと取りなして祈られました。私たちはその愛を受けて今命を紡いでいる一人一人です。何があっても、たとえ死の陰の歩むような時であっても、主よ、この地上の命をあなたに生かされて全うすることができるように、私たちに生きる力を与えてください。そして神の愛を多くの方々にお裾分けすることができますように、また祈り、主に委ね、そして主の喜びを生きるものとして、私たちあなたの平和の計画を生きる人としてください。この一週間も主が共にあって、万軍の主、勝利の主と共に生き抜くことができるように、主よ、私たちと共にあって励ましてください。感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。